はい、それでは吉村明則さんお願いいたします。
あ、はい、今回は、はい、まあ、貴重な機会をいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当にたくさんの案を見れて、すごく力作が多くて、で、あと、まあ、国際色がすごく豊かだったのが、とても印象的で、やはり、日本語で書かれた作品と、まあ、本当、どこまで海外の作品かわかんないですけど、まあ、少なくとも英語でとかだけで、多言語で書かれたものとの、こう、なんか違いみたいなものが、感じ取れて、とても、興味深かったです。うん、
はい、
感想はそんな感じでいいですかね。
はい、ありがとうございます。で、はい、では、吉村さんが選んだ番号の作品の番号からですね、お願いいたします。
はい、これは順位付けとかは別に特になくで、はい、
はい、大丈夫です。
特にないんですが、はい、はい、まず、58番が金、印象に残りました。はい、58番。
58、はい。
で、それから、308。308。
308、はい。
はい。で、それから218。
218、はい。
それから163。
163。はい。
それから56。
56ですね。
はい。
はい。
あ、それから、あ、これ、これ何番だ。それから135。
135。はい。
はい。それから182。
182。はい。
はいですね、番号はそんな形です。はい、その、全部で 7点ですね。
はい、7点。順不同ですかね。
そうですね、一応、はい、順不同で、はい。
わ、
はい、
かりました。では、何番からでも大丈夫ですので、ご感想お願いします。
はい、はい、そうですね、じゃあ、今申し上げた順からいくと、58が、
はい、
光、こうなんか線なのか、こう面なのか、こう、不思議な感覚で撮られてるのがとても面白いなと思っていて、
はい、
で、まあ、光だけじゃなくて、こう、今プレゼンテーションは光だけで表現してるんですけど、うん、これが影になった場合、その床に落ちる影とかもとても綺麗そうで、印象に残りました。で、あと、こうテキストも非常に簡潔で、
はい、
想像を膨らませるようなテキストだったので、とても印象に残りました。
はい。これ58番って、Between and Together という作品ですね。
あ、そうですね。Between and Together ですね。はい。はい、で、次、308は、はい、非常に、とても、単純で分かりやすい案だなと思いまして。
はい。
で、その、まあ、雪を使うっていう発想が面白いなと思ったので、
うん、
思いまして、で、まあ単純なアイデアですけど、実際、すごくいろんな表情を、内部に見れそうな印象が、あったので、とても興味深かった、深く思った。
はい。白い影の白影ですね。
はい、そうですね、はい、白影という作品ですね。はい。
はい、はい、続いて。
で、次が、はい、218番の、
はい、
光の雨とスラブの傘っていう作品なんですが、
はい
はい、これはなんかすごく列柱の、に落ちるこう光が綺麗だなと思ってて、こう、単純にこう光だけじゃなくて、光が当たる面をこう綺麗にこう作ってるのが印象に残りました。
うん、
で、それから、なんていうか、やっぱりこの明るいところと暗いところの、その、こう、住み分け が、そのまあグラデーションが断面的にこう構成されてるんですけど、その住み分けの作り方が、明快だなというふうに思いました。なんかこれは地下の建築でもありそうだし、このままこう、外周の壁が立ち上がって地上でもできそうで、こういろんなこう設定が考えられそうで、単純でこう広がりがある案だなと思いました。
はい。
はい。
はい、
で、次が、163番の、はい、フローウィングライトっていう作品で、
はい、
これは、ガラスのケースの中に、入れるものによって、こう、いろんな可能性がありそうだなっていうのが、とても印象深くて、これは、3種類の液体の種類と、こう、水の深さでコントロールしてるんですけど、まあ、この深さのコントロールだったり、こう、入れるものを、まあ、実際、その、色を、液体の色でやってるんですけど、もうちょっとこう、なんか、液体じゃなくて、細かい粒みたいなものでも、なんかありそうだし、そういう可能性もありそうだなと思ったし、まあ、あとこのブロックの積み方で、いろんな用途にも広がりがあるし、
はい、
単純なピースを作るだけだけど、こう、本当にこう広がりがあるんだなと思いました。
はい、
で、まあ、絵も、プレゼンテーションもすごく綺麗だったので、
はい、
はい、そのあたりが一応残りました。
はい。
はい。で、次があと、56番の、はい、高架下の障壁が消える時というやつ、
はい、
作品で、これは最初この選ぶかどうか迷ったんですけど、うん、っていうのは高架下を、明るくしようというアイデアは、いろんなアイデアがありそうな中で、そこに着目したのはいいと思うんですけど、この堤防をガラスブロックで、解決しようという、案なんですけど、実際こう水がこう氾濫した時は多分こんなんでガラガラっと崩れちゃうだろうなみたいな、
はい、
印象があったので、はい、ですが、その辺はこう技術的にこう厚みを増すとかそういった解決できる道が将来あるんじゃないかなというふうな、あと水がこう隙間から漏れないとか、
はい、
そういう問題は将来クリアするであろうということで考える。はい、で、なんとかなるだろうというふうに、考えまして、
はい、
一番いいのは、この水の反射を使って、この高架下の暗い空間を、明るくしようっていう、っていう発想が面白くて、きちんとこう問題で設定と、その解決方法が、明確な、関係性が明快だなっていうのが、とても、いいところだなと思いました。技術的にはちょっといろいろ解決しないといけないこといっぱいあるなとは思いながらもいいと思いました。はい。
はい、
で、あと、これ、
はい、
次が、あと2つですね。
はい、
135番の、この、奥の細道っていう、こう、まん丸のプランのもので、
はい、
これが、ひだ状に、はい、入り組んでいるプランのもので、やっぱりこれ、プランがとても面白いなっていうふうに、思いました。で、これはプランがすごく面白いなと思っていて、どこからどこにつながっているのかが本当にこう、よく見ないと分かんないような関係になっているのがとても面白いと思うんですが、実際この明と暗という課題に対してどう答えているんだろうとか、これ屋根がどうなっているんだろうっていうところは、ちょっと疑問に、残っていて、ところはあるんですが、
はい、
でもこの、実際その今屋根のこう光の取り入れ方によってすごく可能性がある案だなと思って、この案はとてもいいなと思いました、
はい、
ただ押村区はこのプランで行くとこの真ん中の階段が、これはもうちょっと違う、いろんなところにこの幅がだったらギリギリなんとかこの幅の中に階段を入れられそうなんで、
はい、
もっとこの迷路的な空間に合った階段を入れられたんじゃないかなと思います。
はい、
そこは残念ですが、とても面白いあったと思いました。
なるほど。はい。
はい。です。これ最後ですが、182番で、
はい、
これはなんかちゃんとコンテクストを考えているのが、とても、いいとこだなと思いまして、
はい、
やっぱりその、暗くなってしまう、 付き住宅みたいな、エリアを、まあ、想定して、まあ、その密集するエリアを、に対して、こう、隙間を作って、まあ、明るい場所を作ろうという、まあ、その文明をきちんと汲み取っているというところが面白いなと思いましたし、まあ、その中でのその路地の空間も、複雑ながらも気持ちよそうな空間ができているのがとてもいいと思いました。うん、
はい。
はい、そんな感じです。はい。
一番最後は日向の路地と日陰の路地ですね。
一番最後、そうですね。はい。
そうですね。
はい。あ、日向の路地と日陰の路地ですね。はい。そうですね。はい。
承知しました。はい。ありがとうございます。それでは作品が以上で、それでは一番最後に今回のテーマのメイとアンについて、吉村さん、日頃どのようにお考えかお願いします。
はい。僕もまあ、このキルコスの作品を見せていただいて、気づいたこともとても多くて、
はい、
作品の中にやっぱりこう、なんていうんですかね、こう、洞窟の中にこう、なんか、象徴的な光を入れるみたいな案も、なんか、まあ結構あったんですけれども、まあ、どちらかというと、まあそういうことよりかは、周辺との関係の中で、まあその、開ける開口だったり、その明るい部分を作るところと、その、まあ周辺との、まあ風景とか、周辺環境との関係の作り方にすごく、まあ、関心があって、まあ、そういうところを、きちんと建築的に解決したいなって、こう、常々思っています。なんで、その、まあ、それと、そうじゃない、この、まあ、案の部分を、案が単なる裏方になるんじゃなくて、まあ、その明るい部分が、その周辺との関係をつなぎつつも、その案の部分、暗い部分が、こう、単なる裏にならないような、そういう、こう、関係の建築を作りたいなと思っています。はい。
はい。
以上でございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。